御言葉の賛美が上手に歌えたからって言ってそれで終わりではありません。今日のメッセージにこの御言葉がとても大切な意味を持っていることを皆さんと一緒に、分かち合いたいと思います。皆さん、私たちは信仰信仰と言いますが、何を信じるんでしょうと未信者の方に聞かれたら何と答えますか。もちろん神様を信じますってね、私は神様の愛を信じますといろいろ言えると思います。今日はこのことについてもう少しはっきりさせていただきたいと思います。今日の聖書、これから読んでいただく聖書の中に、最初からねこんなこと言うのは皆さんが、ああその話知ってるわって言ってね、もこうあんまり聞かないようなならないために工夫を考えてきた。このお話の中に三つの言葉が出てきます。信じませんということは、信じてという言葉、信じたという、はい、信じません、信じて、信じた、この三つの言葉が出てきます。どこにどういうふうに出てくるか、これから読んでいただきますので、ぼーっと聞かないで、これを注意しながら聞いていただきたいと思います。お願いします。もうこの方はもう専門です。専属です。
それではお聞きください。イエスは再びガリラヤのカナに行かれました。イエスが水をブドウ酒にされた場所です。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気でした。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行きました。そして下ってきて息子を癒してくださるように願いました。息子が死にかかっていたのです。イエスは彼に言われました。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言いました。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われました。行きなさい。あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていきました。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げました。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは、昨日の第七の時に熱が引きました、と言いました。父親は、その時刻があなたの息子は治る、とイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じました。イエスは、ユダヤを去ってガリラヤに来てからこれを第二の印として行われました。
はい、聖書を見ないでお話をよく聞いていただきました。初代教会のクリスチャンたちはこんな私たちの持っているような聖書を持っていなかったんですね。耳で聞いてお話をいつも聞いて、そして信仰を持ってました。信仰は聞くことから来る、信仰は読むことから来るって書いてないんですね。聞くことから来ると書いてありますので、私は読むことも大切ですけども、聞くことを、聖書の御言葉を聞くことを大切に思っています。それで聖書の箇所は内証なんですね。こういう方法をとっております。バイブルトークでこういうことをやってるんですね。聖書は後でね、開いていただきます。カペナウムに、役人の人がいたんですね。王室の役人と言われています。その人はカナというところにイエス様のところにやってきました。息子が死にかかっている、どうぞ来て癒してやってくださいと頼みました。 イエスはすんなりとね、じゃあ言ってあげましょうとは言われなかったんですね。はい、まずですね、皆さんにお聞きしたいことがあります。このお父さんはイエス様にお願いしてるんですけど、どこからどこへ来てほしいと言ってるんですかね。どこからどこへ、私質問しますので、誰でもいいから言ってくださいね。皆さん、誰か言ってくれるだろうと思わないで、何でもいいから言ってもらったらいいですから、言わなくてもいいですけど。はい、どこからどこへということですけども、イエス様が今おられるのはカナというところですね。水をブドウ酒に変えられたというその場所。そして、王室の役人がやってきたのは、カペナウムというところでした。カペナウムからカナまでは、どのくらいの距離あったと思いますか？カペナウムは湖のガリラヤ湖のすぐそばなんですね。カナはやや山手の方で。ここで言えば、海岸沿いの津田の方と、あちらの方の神川ですか？ね、なんかちょっと、あまりわからないものが言わない方がいいですね。山手の方の、ね、こう、湖の近くと、のカペナウムと、山手の方のカナという。大体、これがですね、この教会から高松の駅まで、25キロぐらいですね。25キロぐらい。これ大体30キロぐらいあるんですよ。直線距離でね。ぐるぐる回ったりしてると思いますから、もっとあると思いますけど、30キロの道を彼はやってきました。そして、イエス様一緒に行ってくれと言ってるんですよ。ずうずうしいですね、この人。車でも40分がかかるところですよ。多分歩いてきたかもしれません。それをイエス様一緒に行って息子を癒してやってください。こういうふうに聞いてるんですよ、皆さん。さっと聖書読んだらわからんでしょう。こういう聖書のこう隠れたところを見ていくと、すごい話ですね、これ。この王室の役人、お父さんですけども、息子が死にかかっているとはいえ、イエス様に頼んでいるんですよね。はい。ずうずうしいような、しかし、熱心な、願いを持ってイエス様に迫っているわけです。イエス様はそれを聞いた、聞かれてね、なんかね、全然関係ないようなことを言われたんですよ。それで、この人ね、聞こえてなかったのかなと思って、イエス様、私の息子が死なないうちに来てくださいってもう一回頼んだ。そうすると、イエス様は、行きなさいと。あなたの息子は助かりますと言われる。その言葉を聞いて彼は帰っていったというんですよ。帰っていく途中に、向かいが来ました。しもべがね。そして、息子さんは、治りましたよと言ってくれたんですよね。皆さん、どういう思いで彼は、この言葉を聞いたでしょうか。まだ、家に帰る途中だったんですけども、治ったと聞いた。よかったーって言ってもう走って帰ったでしょうか。そうじゃなかったんですね。彼は、しもべに、それね、何時頃だったかと聞いた。へえ、なんでそういうことを聞いたんでしょう。何時頃、息子は元気になったんですかって聞いた。彼は家に帰るまでの間に、皆さんどんな思いで帰っていたと思います？イエス様は助かりますと言ってはくれたけど、実際に帰ってみないとわからんと。家に帰ってみて、確かめてみて、ああ、やっぱり治ってたと。いうことですよね。イエス様はあんなこと言われたけど、本当はどうなんやろう、息子今どんな状態だろうとか、思わなかったでしょうか、彼は帰りながら。道を帰っていきながら。あなたの息子は助かると言ってくれたらいいけども、一緒に行ってくれなかったし、そんな一言だけでね、済む話じゃないよ、これは。と思わなかったでしょうか。 私がこのお父さんの立場やったら思いますね。あの時信じたとは思ったけど、考えてみるとちょっとしかしこれ軽率だったかな。そう、やすやすと治る病気じゃないはずだ。心の中で、彼はいろんなことを思いながら帰ったんじゃないか。しかし帰りながらも、いや、やっぱりイエスの言われた言葉を信じようと。やっぱり信じよう。しかしまたやがてね、やっぱりどうやろうかな。やっぱり元気になってるかな。どうやろうか。という状態をいろいろ心配したと思うんですよね。これ想像です。はい、ここに信じませんというのと、信じてということと、信じたという言葉、3回出てきましたね。はい、皆さん聖書から確認していただけますか。聖書どこでしたかね。聖書はですね、あの人いなくなった。ヨハネによる福音書ですね。4章です。4章46節から54節までです。私は時々、バイブルトークの時ね、聖書の歌詞言わないんですよ。信仰歴長いこと、長い人ばかりが、自分で開けてって。自己発見型ですね。自分で発見して、自分で身につけていく。あんまり親切にしない方がいい。というやり方。どうですか？自分で開けると結構時間かかるの、皆さんね。意外と知ってると思うけど、自分で開けるとなるとね、結構時間かかる。はい、それはどうでもいいということですけども。ここでイエス様は、何か分かるような分からないことを言っておられるんですよね。あなた方は、印と不思議を見ない限り、決して信じませんと言われました。はい、これは誰に言ったんですかね？誰に？あなた方は、印と奇跡を見ない限り信じませんと言いました。誰に言ったん？はい。王室の役人に言ったんですね、これ。彼が、息子が病気ですから死にかかっていますから、イエス様来て癒してやってくださいと頼んだようです。で、その答えとしてイエスは、あなた方は、印と奇跡を見ない限り決して信じませんとこう言ったんですよね。イエス様って親切なお方ですか？愛に溢れた親切な方ですか？あんまり親切じゃないですよね、これ。この言葉で。彼向かって言ったんですけども、大体皆さんがそうですと。あなただけじゃないけど、皆さんがそうです。結果を見ないと信じない。と、イエス様は言われたわけです。役人が願っていることは息子が治ることです。イエス様が願っていることは他にありました。何ですか？信じてほしいということですね。何を？信じませんと言ってるね。何を信じないんですか？聖書ってね、皆さん、さっと読んでスーッとわかるようになってないんですよ。じっくり読んで、思い巡らして、そこに立ち止まって、じっくりと見ていく人に分かるようになっている。さっと読んで右から左に分かっていくように書かれてないんですね、聖書は。神の言葉は。人間の言葉は分かりやすく分かりやすく書いてある。聖書は求める人が見出し、探す人が見出し、門を叩く人開けてもらえる。そういうふうになっているんですね。それで、何をイエス様は信じませんと言ってるの？何を信じない？これ一つの問いですよね。つまりイエス様が願っていることがあると。私たちが願っていることは病気が治ること、癒されることですね。病気さえ治ればいいんですよね。はい、しかしイエス様が願っていることがある？それはご自分を信じてほしいということです。印や奇跡を見ないと信じない。これ自分を信じないと言ってること。イエス様を信じない。奇跡が起こったら、印が起こったら信じます。それを見ないと信じません。これは普通ですよね。はい、あなた方はと言ってますから、みんなそうですと言って。確かに、イエス様が願っていることは、そうあってほしくないと言ってるわけ。言い換えれば。 私自身もそうですけども、何か自分が霊的な体験をしたとか、幻を見たとか、すごい夢を見たとかね。私すごい夢を一遍だけ見たことあります。天が開かれた夢を一回だけ見た。それ全然もう昔の話ですよ。しかし夢を見たからといって信仰がものすごく強くなるかといったら、そうでもないんですね。今、イランという国で、皆さん、たくさんのイスラム教徒がクリスチャンになっていってる。知ってますか？どんどんクリスチャン増えていって、多くの人が夢の中でイエス様に出会うそうです。すごいですね。今のですよ。今の時代ですよ。どこの国よりも教会が成長している。人が増えていってる。クリスチャンが増えていってる国だと言われています。はい。しかし、印や奇跡を見ないとあなた方は信じないとイエス様がおっしゃっているのは、何かの結果や何かの体験や何か目に見えるようなものがはっきりすれば信じますと言ってる人が多いと。見ないで信じる人があんまりいないなと。イエス様は有名な言葉を言われました。見ないで信じる者は幸いである。誰に言った？復活されたイエスがトマスに言った言葉でしたね。トマスは、私は手の釘の跡を見て、脇腹を見て、触ってみないと信じないって言ってましたから、見ないで信じる者は幸いであるとイエス様、トマスに言われた。あの言葉は私たちにも言われている言葉です。私が病気の癒しのために祈ったとします。その後、治ったか治らないかは、症状を見て、あ、症状がな、なくなった、あ、癒されたと信じるわけです。ですよね。症状を見るか見ないかで信じるんですよ。症状を見ないで信じるものは幸いだと言ってね、イエスさん。ほう。皆さん、信じるって何を信じるんです？神様がいることを信じる。あくまでも信じてるっていう。私たちは信じるというのは言葉を信じるんですね。イエス様の言葉を信じる。役人は神様の言葉を信じる。私がこの兄弟の信じるって言うと、この兄弟が言う言葉を信じる。この兄弟が言う言葉を信じるということは、この兄弟を信じる。この兄弟はまだ嘘を言ってるわ。まだ嘘を言ってる。信じられない。この人信じられない。嘘を言うから。はい。言う言葉を信じるということは、その人を信じることです。言う言葉を信じないということは、その人を信じないということです。イエス様を信じるということは、イエス様は言う言葉を信じる。イエス様の言葉を信じなかったら、イエス様を信じないということ。簡単ですね。わかりやすいですか？いや、簡単なんですけど、難しいですよね。で、イエス様は、あなた方は、印や奇跡を見ないと信じませんと言われたっていうことですね。はい、それに対して、この王室の役人は、五節見てください。何て書いてありますか？あ、五節じゃない、五十節。その人は、イエスが語った言葉を信じて帰っていったとあります。この状態で帰っていくというのは相当勇気いりますよね。イエス様をお連れして、お祈りをしていただいて、息子を祈って癒してもらいたいと、彼は頭の中でそう思ってた。ところが、お帰りなさいと。あなたの息子は助かりますと言われただけで、その言葉だけを信じて、彼は帰っていったという、このところがね、私たちにとってとっても大切なことを教えられているように思います。彼は自分の言う通りにしてくれなかったイエス様を恨んでいませんね。自分が想像してた通りにことが運ばなかったんですけれども、お言葉を信じて、見ていないけども、まだ見ていないけど、結果を見てないけど、お言葉を信じて帰っていったわけです。 ユダヤの王の役、王様に仕える役人が、神の国の王であるイエス様の言う言葉を信じて帰ってきました。この役人はまだ息子の病気の状態がどんなふうになっているのかを全然見てません。しかし信じて帰っていったんです。何を信じて？言われたお言葉を信じて。あなたの息子は良くなります、帰りなさい。その短い言葉、説明なし、短い言葉を信じて彼は帰っていったということですね。それでこの役人が息子の癒しの時間を聞いているわけですけれども、なぜ時間を聞いたのかというと、彼はイエス様があなたの息子は助かると言われた時間でなかったらね、あなたの息子さんはあなたが家を出られて間もなくすぐ元気になりましたという話であれば、あ、自然に治ったんや。ああ、よかったよかった。それだけのことですね。もし自然に治ったのか、イエス様が治したのか。これはっきりしたかったんや、彼は。それで、息子は何時頃治ったんや。そこまで聞いたんですよ。息子は治っただけで本当は喜んで帰ってよかったのに、何時頃とか聞いてる。なぜ？これは本当にイエス様によって治ったのか、自然に治ったのか、はっきりさせたかった。すごいですね、彼は。そしたらなんと、時間がぴったし合ってたと。いうことで彼は、家に帰って、家族と、しもべたちの前で、この話を一部始終したわけですね。そうすると、みんなが信じたんです。何を信じた？最後の信じた。何を信じた？ヨハネによる福音書はこういう不親切な書き方をしてますけども、これは私たちが気づかないといけないように。家族みんな信じたんだ。お父さんの話聞いてね。そうだったの、お父さん。へえ、そんなことがあったの。私たちもイエス様を信じるわ。で、イエス様をみんな信じた。はい、イエス様と言われる言葉を信じた。イエス様を信じるってことですね。はい、皆さん、私たちは自分の心の中にいろいろと思うことがあります。信じるという時に、心の中でいろんなことを考えたり思ったりすることとね、ぶつかるんですよね。信じるけども、信じたいけども、私はこういうふうに思う、こういうふうに考えるとかね。私なんかね、もう本当によくいろいろ考えてるんですよね。家内によくね、何、どこ向いてご飯食べてるの？またなんか考えてるとか言ってよく言われる。メッセージの準備考えながら、こうやって食事してるんですね。それだけじゃないんですけど、なんか考えながらね、食べたりしてると多いの、私。で、よく注意されるんです。ああ、すいません、すいません。あなたと対話をしながら食べます。長い話するからね、あちら。だから他の方には考え移ってしまうんです、はい。考えてしまう。思ってしまう。皆さん、自分の思いと考えとね、信仰とは何か関係あると思いますか？この父親は帰っていく途中にいろいろなことを思ったり考えたりしたはずです。あなたの息子は治りますと言われたものの、実際に死にかかっている息子がいるんやから、そう簡単に治るはずはないと思いません？もう死んでるかもしれないと思うかもしれない。あの一言で治るんかなと。いろいろ考えるわけですよね。はい、その考えや思いと彼は戦わなければいけない。イエスの言葉を信じるか、自分の考えていること、思っていることを優先させるか、この狭間の中にずっと彼は帰っていったわけです。そしていつもイエスの言葉を信じよう、 自分の思いじゃないイエスの考えに、イエスの言われた言葉に信じよう、信じようと、自分に言い聞かせながら帰っていったんではないかと私は想像します。思いと、私たちが考えることと信仰とは関係あるんですよ。それでですね、この王室の役人の、ことからこの信仰について学んでいるわけですけども、今日の暗証聖句の御言葉を皆さん、この王室の役人のように、この暗証聖句の御言葉を信じて今日はここを書いていってほしいんです。どうでしょう、皆さんへのチャレンジです。お？歌は歌えるよ。しかしこの言葉通りを信じて帰っていくことができるでしょうか。王室の役人のように。はい、もう一回見てください。第二コリント5章17節、18節。ご一緒に。はい、自分がこのまま信じるかどうかですよ、皆さん。ですから、一緒にどうぞ。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。18節の少しだけ。これらのことはすべて神から出ています。はい、そこまでです。はい。この言葉はよく知られている言葉ですが、皆さんにチャレンジします。信じますか、この言葉。信じていますか。はい、もう少し念を押します。イエス・キリストを信じて、キリストにある人は誰でも新しく作られたものです。あなたはイエス様を信じているならば新しく作られたものです。古いものは全部過ぎ去りました。これ別にね、年が明けたからじゃないんです。まあ、新年にこの話よく出す、御言葉が出るんですけど、あれは年が変わったというのは暦が変わっただけで、周りが新しくなっただけです。あなたが新しく作られたものであると聖書は言ってるんです。暦が新しくなったと言ってないです。あなたがイエス・キリストを信じて、キリストのうちにある人は、誰でも新しく作られた。古いものは全部過ぎ去りました。信じますか？ほう。これ信じるということは大変ですよね。私は自分という人間をあまり好きじゃなかった。若い頃ね。嫌いやな。こんな自分嫌やな。もうなんかあの人のような、ああいう明るい感じの人いいな。俺はちょっと暗いな。嫌やな。私は自分を低く見る傾向がありました。自己イメージが低いんですね。ですから、そういう自分についてこう、そういう見方をしてるから、言う言葉も、態度も、そういうところから出てくる。自信がないみたいな。言う言葉もなんとなく自信がないみたいな。自分というものをそういうふうに見てるから、そういう行動、言葉、影響が出てくるわけです。キリストにあるならば、あなたは新しく作られました。これは、私たちがどういうものであるかを言ってるわけですね。英語で言えば、アイデンティティの問題なんですね。自分がどういうものであるかを、それによってあなたは言う言葉や態度も決まってきます。ですよ。もう私ね、もともとね、あんまり人前に出たくないタイプなんですとかね。 そういうタイプなんですって、自分がそういう人間ですと言ってるわけですよ。自分がそういう人間だから、そういうふうに振る舞うわけです。そういうふうに振る舞うから、そういう人間になる。という感じですね。はい。新しく作られたものということは、新しく作られたものとして生きる。古いものが過ぎ去ったって。私は自分のことを言うとね、古いものがまだまだあるんですよ。いろいろ。どういう古いものか聞きたいですか？もうね、ちょっと人の欠点とか問題がよう目につくっていうかね。家内の特に、あそこもうちょっと変わったらいいな、変わるべきだとかね。身近な人の問題や欠点、よう見えるんですよね。あんまりいいとこ見ないようにして、見たい。悪い方のことを見やすい。そういう傾向があるね。これ私の古いものです。笑ってる人は覚えがあるからね。覚えがない。この自分にそういう古いもの、まだ引きずってるのがあるんですよ。しかし聖書によれば、この古いものは過ぎ去った。過ぎ去ったって言うけどまだあるやん。OK？ まだあるというのは見えていると言ってる。見えるもの。見えるものを見て、そちらに心を奪われているわけです。御言葉は別のことを言っているわけです。あなたは新しくなりました。古いものは全部過ぎ去りました。どっち信じます？あなたが自分で決めるんですよね。私には古いものがある。変わってない。いろいろある。これ見えてるわけですね。自分のことやから分かるわけです。印や不思議を見ないとあなた方は信じませんと、イエス様はおっしゃった。見えているものに心を奪われて、御言葉を信じない。イエス様を信じない。こう言ってるわけ。今日の王室の役人の話は、単なる昔話ではなくて、この聖書の話は私たちに、今日の私たちにメッセージを発信してる。わかりやすい話として、メッセージ発信してる。お言葉を聞いて、帰っていったときに何が起こったか。神様は見事に働かれてますよと。お言葉をまだ見ないで、信じて帰っていった人に、神様が御業をなしておられる。ですから皆さん、今日第二コリント五章の17節のこの御言葉を、まだ見てなくても、信じて帰っていくならば、それは神様があと働かれるということです。あと主が働かれる。私たちのすることは、お言葉を信じることです。見ないで。自分の現実を見ないでっていく。見ないで折れないんですけども。はい。皆さんはあなたの自分のことをどう思っているでしょうか。聖書は、あなたは神の子ですとね。これは前回もメッセージで聞かれたと思います。イエス様を信じた人は神の子です。イエス様を信じた人は罪を許されて永遠の命を与えられました。はい、これ皆さん信じてますよね。なんで？見えないから。しかし、あなたはイエス・キリストにあって新しく作られたものですと言われたら、ちょっと話が違うなと。なぜ？見えてるから。はい。見ないで信じるものは幸いである。そして最後の言葉ですね。このすべてのことは神から出ていると書いてあります。この話は神様から出た話なんですね。皆さんと相談して決めたことじゃないんですよ、これ。神様が一方的に決めたことなんです。 神様の領域においてはもう決まってんだよ、これ。変更なし。決まってんです。あなたはイエス・キリストにあって新しく作られた。古いもの全部過ぎ去った。決まってんです。神様から出たんですよ、これ。あなたから出たんじゃない。はい。それで、どういうふうにしたらいいでしょうか。私が心がけていることをちょっとだけ話させていただきます。私もまだ自分の中に古いものを引きずっていると思っているんですけど、しかし新しく作られたと思ってます。信じてます。じゃあ、どういうふうにそれを見ていくかですね。ああ、古い自分が出てきたなと思うときあるんですね。その時どうします？ああ、これは過ぎ去ったんだ。この古い私は、人のことを気にしてばっかりいる。この古い私は、過ぎ去ったんだ。私は新しく作られた。そして新しく作られた以上は、今までやらなかったことを一つでもやってみる。今までやらなかったことですよ。今まで言ったことない言葉を新しく作られたものとして一言でも言ってみる。新しく作られたものとしてですよ。これ練習ですね。はい、それによって分かってくるんですよね。私は新しく作られてきた。私は新しく作られた。主がなさっておられることです、これは。神様がなさる技ですからね、これ。私の中に。この死にかかっている息子を癒したのは神、イエス様。いや、神様。お言葉を信じたことによって、それが現実になりました。私たちも同じです。この第二コリントの手紙は、神様が私に言っている言葉として、信じて受け取っていくとき、神様が後で御業をなされる。自分で頑張って変えるんじゃないんですよ。神様が御業をなさるんですよ。私たちのうちに、お言葉を信じて変えていくならば。そして自分なりに、新しいことをちょっとやってみる。あみさん、新しいことやりませんか今年。今までやったことないこと。悪いこと言うの、変なことじゃない。主にあって新しく作られたものとして、なんか新しいことやってみよう。新しい言葉をかけてみよう。これ、練習です。そしていく中で、確かに神様が私を新しく作り変えてくれてる。新しくされている。古いものは過ぎ去った。すべて新しくなってきた。信じられるようになっていきます。なぜね、このお言葉は神様が言ったんやから、責任は向こうにあるね。その責任者出てこいってよく言いますけど、いつも出ていかないといけないです。私は教会の中で問題起こったら、責任者誰ですか？この教会の責任者出てこいって。私責任者。はい、お言葉の責任者、神様の責任を取るんですね。しかし、信じて、従っていく者がいるならば、責任を取れるの、神様。神様が言ったんやから。すごいですね。キリスト教はこういう宗教です。私たちが信じている神様はこういう方です。お言葉。目に見えないけども、言葉によって神様は天地宇宙を作られた。イエス・キリストは神の言葉であったけど、人間となってこの世に来られた。神が人間となってこの世に来られたでしょ？だからイエス様を信じた人間は神の子となるわけです。神の子が人間となったから、人間である私たちは神の子となるんですよね、今度は。わかりやすいですね、キリスト教は。はい、言葉が肉体となって私たちの血が宿ったんですから。言葉というのは、神様はとっても大事にしているわけです。この言葉に命があった。私が語る言葉は霊であり命であるって言ってる。私たち人間のいい加減な言葉と全然違うわけです。神の言葉は、種まかれて、実を結んで成長していくんですね。 イエス様は種まきの例えをしましたよね。あれは御言葉だと言って。その御言葉には命がある。霊がある。命がある。この御言葉を信じて帰っていくならば、そうなっていく。ハレルヤです。お祈りします。誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。身もすべてが新しくなったのである。御名で信じる者は幸いであるとイエス様おっしゃいました。あなた方は印や奇跡を見ないと信じないだろうとイエス様おっしゃいました。今日王室の役人を通して信仰とは何かを教えられました。何を信じるのかということを教えられました。あなたのお言葉を信じる、そこにとっても大切な力があり、命があり、素晴らしい御業が表されていくことを知らされました。王室の役人のこの話が今日も私たちに対するメッセージとして発信されていることを主を感謝します。このストーリーからお話から今もあなたが私たちに語りかけておられること感謝します。それを受け取って信じて、私たちもこの役人と同じように信じて、見ていないけれども信じて、お言葉を信じて帰っていくものとして導いてください。主ありがとうございます。感謝します。あなたは何を願っておられるのか、あなたは何を思っておられるのか、今日も御言葉を通して知ることができました。聖霊様感謝します。今もあなたは私たちを助けてくださり、弱い私たちを導いて助けてくださることを感謝します。お言葉を信じて、死を見ないで信じて帰っていく、この役人と同じように私たちはあなたのお言葉を信じて受け取って、新しく作られたものとして、古いものは過ぎ去ったとして、このお言葉に生きていく一人一人としてくださるように、聖霊様助け導いてください。感謝します。主ありがとうございます。イエス様の名前を通して祈ります。アメン。